皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月27日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は熟練経済の時代です。ここに来てですね、いろんなことがこう重なってきまして、例えばですね、人工知能の進展で結局今年はハイテク大手などを中心にものすごく人員削減が行われたんですね。そうか、やはり人工知能もすっかりビジネスや生活に定着して、人工知能という一つの道具ですね、まあこれがその人の仕事を奪い始めたというような状況ですね。まあ昔で言えばですね、こう機械化が進んでね、人がそのまあ肉体労働から解放されてた時とよく似た状況がありますよね。昔例えばその日本だったら戦前はですね、大型重機ってのはないんですね。日本国内に大型重機入ってくの戦後ですから、それまでは土木事業っていうとですね、人海戦術ですよね。だから石炭掘るんだって人海戦術だし、鉄道だって本当人海戦術で列車動かしていたわけですけども、まあそれすっかり人いなくなりまして、で働いてた人はまあ他のところにどんどんまあ仕事を変えていくわけですね。で今見てるとですね、まあ人工知能が人間を超えるかどうかなんて議論がありますが、私はあまり意味のないことだと思いますね。そもそも人間っていうのはこの世の完結した存在ではなくて、あの世とつながってるわけでありますから、コンピューターには絶対できないところで、ですからあの世とつながらない機械があの世とつながってる人間を超えるなんてことは全くありえないわけですね。でもしかしこう人間にと似たような存在を作るってことはできるかもしれませんね。でもそうしたら今度はですね、あの人工知能はあれ個性を持つようになりますからね。もしそんな個性を持ったですね、人工知能が皆さんの職場に来たらどうなると思います？そのやたらに上に反抗するしですね、今度疲れたとか言い出すしですね、仕事するの嫌だとか言ってですね、今日は出勤しないとか言い出すわけですよね。あんた嫌いだとかですねそんなこと言ったらパワハラだとかいきなり言い出すわけでしょ。あれね、その人工知能が人間的になってごらんなさいよ。もう厄介な人がね、厄介な住人、厄介な社員がもう一人増えるだけじゃないですか。そんなこと一体誰が望んでると思います？こんなね、一人生身の人間扱うのも厄介なのにですね、人工知能まで厄介なものになっちゃってる、それが増えたらですね、こんな悲劇ないですよね。あんなバカなこと誰もしませんよね。要するに人工知能って便利な道具なんですよね。便利な道具だから人間が使うにはいい道具なわけですよ。そしてやっぱりですね、さっきの土木事業じゃない、土木の仕事じゃないけども、いや人海戦術のものは控えに行くぞと思った方がいいね。今だから事務の仕事っていうのは基本的には人海戦術でやってんですよね。まさ文字通りの事務部門、管理部門がそうだし、それからあとやっぱりなんですな、営業とかですね、いうのもですね、やっぱりかなり人海戦術でやっておりますよね。まあ IT 化したから営業は人いらない方は全然そうじゃなくて、 IT 化してもますますその競争厳しくなるだけだから、相当な人を割いてですね、やっぱりその IT の進化をやらないとなかなか商売うまくいかないじゃないですか。だからやっぱりなんかこうものすごい人手かけてやってんですよね。人手かけてうまくいってるかどうかっていうと、しかしやっぱうまくいってないところが多いからこそ、あの行き詰まって最近は潰れるところが増えてんですね。あの倒産が多いって日本だけじゃないんですよ。金利の上昇と、それからそのコロナの支援がなくなって倒産が増えてるのは実は日本だけではないんです。世界的にそういう傾向あります。欧米もそうですね、中国ももちろんそうで、ですからやっぱり何て言いますかね、非常に薄いマージンで過労死で仕事したところはやっぱ多かったんだね。で人の能力も十分発揮できないし、機械も十分入れてないから、まあなんかやっぱり非常に不安定かつ不十分な会社になってて、でその衝撃で倒れちゃうというのは確かに今多いんじゃないかなと思うんですね。で一方ですね、今うまくいってるのは はっきり言って、熟練した人間だと思うんですね。人間がその今の一番の基本だと思うんですよね。ですからその先ですね、何がこう起きようとですね、やっぱり何ですかね、人がその主メインにならないと世の中は進展しませんですよね。だから人がやっぱり何か主体的に機械を使っていかない限り世の中は絶対前に進まないわけで、そう考えた時に、やっぱ私はこれからの経済は熟練経済っていうことだと思うんですね。熟練をなんか大事にしない限り多分これビジネス、前に広がらないと思うんですね。熟練しない部分というのはある意味では AI とロボットですよね。 AI とロボットでできますよね。前から言ってるように管理のツールがデータベース作ったり管理するのがブロックチェーンで、なんかデータ集めてくるのが IoT で、で判断するのが AI ですよね。はい。であとそのまあ実際行動するっていう部分ではロボットを入れることもできますよね。でこれがそのデジタルのワンセットですよね。デジタルワンセット でこのデジタルのワンセットが人間になっても意味がないから、さっき言ったようにですね、このデジタルのワンセットを上手に使っていい仕事をしようというのが経済組織の働きでありますから、やっぱりそのこのデジタルワンセットを超える人間の力っていったら、まず第一にその機械ではできない、ロボットではできない判断、ロボットではできない行動ができなきゃダメですね。判断ということだったら、AI って所詮確率でやってますから、その何が正しいかっていうことをね、確率ではそのありえないことでもここはこの判断でやればうまくいくってことが世の中たくさんあるので、確率によらないなんかその意思決定ができるっていうこと、それからやっぱりその全てのデータは見なくてもちょっと見ただけで全体の見当がつくという当たりをつけられるというなんか直感力ですね。それからさらには点と通じてる能力によって、そういうなんかデジタルが作り出すプロセスを全部迂回してでも百発百中で判断も行動もうまくいくという、こういうことってありますからね。例えばその戦争中だってですね、有名な話ですけどね、飛行機ね、戦闘機、日本軍の飛行機ですね、被弾してですね、もうこれは帰還しなきゃならないと。しかし下は雲でね、全く何も見えないと。しかしまあこの辺りだろうってのを下にね、雲の下降りてみたら、ちゃんとそこに陸地があってね、島があって滑走路降りられたって話ありますよね。こういう能力って人間持ってるんですよね。だからそういうのっていうのは人間にしかできない仕事でありまして、でそういう能力ってやっぱり熟練の中で磨かれていきますよね。確かになんかある種の直感力みたいなものは最初から人を持ってるし、それを基礎にして人がどんどん元気になっていっていけばよろしいんですけども、でも逆に言うとですね、非常に不安定なんですね。この精神的にやっぱりいつも人っていうのは落ち着いてるわけでもないですから、慌ただしい時もあるし、喜怒哀楽ありますから、どんな状況でも安定して生活や仕事ができるためには全てにおいて熟練してないとなかなか難しいですよね。だからこう熟練がこの鍵でありてですね、でこの熟練が生み出す、まあ天地合わせてだと思いますが、天地と人って言いましょうかね、地って言ったら例えばこの微生物の活用みたいな話ね、この世の資源、まあ人も含めてね、これをいかに目に見えるものを上手にこう組み合わせるかってことでしょう。で天ということで言ったら、まあ大自然のエネルギーを入れるみたいな話ですね。こういうものを釣り合わせるのが人の仕事で、それがやっぱりこう熟練っていう仕事ですよね。例えばそのお酒作りとか言ったってですね、それは原理って言ったって、まあその酒屋さん見てもそんな特別な道具使ってるわけでもないですよね。であれで美味しい酒が安定的にできるってことは熟練以外の何物でもないですよね。だから畑田んぼもそうですね、作業そのものはまあ見ての通りの作業だけども、それがその本当にいい結果をもたらすっていうのは熟練以外何物でもないですよね。やっぱですから AI なんていうのは、 AI とかデジタルものっていうのは、それがどんどん出てきてくるっていうことはね、 AI やデジタルものでできる仕事やってるうちはやっぱり人間は安定しないっていうことで、人間の仕事や生活はね、それを超えたところでないとその人の 価値はないということになりますね。人が働く価値はないということ。ということはやっぱり経済は熟練経済でしょうね。御用達っていうのも基本的に熟練の中にある話になりますよね。積極的御用達っていうのもこれ全部熟練の中にあるわけで、熟練しなきゃ御用達の仕事なんか絶対できませんもんね。営業でも製造でもね、熟練して初めて人様の役に立てる、相手の話を聞いて仕事組み立てられるという、そういう世界ですね。熟練しなかったら自分のね、なんか持ってるものをどうやって売るかっていうことだけで精一杯で、それ以上のこと全くできないじゃないですか。やっぱりその、なんていうかな、自分と相手の間にね、なんていうか、相手がどんな球打ってきて、どんな球投げても全部それ受け止められて、上手に返すことができると。その熟練な技を持ってるから、御用達の関係できるわけで、積極的に御用達っていう場合には、なんか、よりいいと自分が信じるもの、思ってるものを進めるわけですから、そのするものについてはやっぱり、実際自分で使って安心感を持てるところまで熟練しないと、とても人には進められませんですよね。そうするとやっぱりなんか突き詰めると熟練っていうことかな。うちの、ね、NSP ですね、日本再生プログラム推進フォーラムも、最初は観光からいましたね。観光行って、で農業をやったんですよ、実はね。それから健康行って、でいよいよ熟練じゃないですかね。教育も本当は熟練なんですよね。教え方っていうのも実は熟練でありましてですね、まあ何をどのように教えればね、学力が上がるかってあれ熟練の技なんですよね。スポーツなんかまさにそうじゃないですか。そのコーチが何をどう教えるかでね、選手の成績でだいぶ違いますよね。あれだから勉強もそうでありまして、あれもやっぱりだから決められた通り、指導要領通りにやれたって、この通り喋れたってね、台本渡されてやったって、そら教える方も大変だし、聞く方も大変だし、誰の幸せにもなってないと。だからもう大学入っても区区がよく分かんないとかさ、それから卒業してもね、なんか字も逆に読めないとかさ、漢字よく読めないとかいうことになっちゃうわけですね。そもそも根本的に時間の浪費してるだけでさ、ああいうふうになってくるとね、教え方も熟練だし、あと病気治すのも熟練ですよね。なんかその普通に検査やって検査結果見て薬出してってできることって限られてますよね。やっぱなんか、まあ、西洋医でも東洋医でもですね、やっぱベテランは全然違いますよね。ベテランのまあなんて言いますかね、見立てとか治療って全然違うじゃないですか。ああいうのはやっぱりなかなか簡単に真似ができるものではないですよね。そういうことを考えてくるとですね、これからどんな分野でもこう熟練をやっぱり高めていくことが最大のポイントだと思いますね。で今とにかくみんな不安でしょうがないから、すぐポンポン仕事を変わっていって、でその、まあ、なかなか長続きしないと、熟練するまでこう続かないっていうのがあるんですね。あれやっぱりしかしライフスタイルと申しますか、生活している環境がですね、結構問題ですね。どういうことかというと、やっぱ食べるものもですね、もっと体をね、落ち着けるものを食べさせないとなかなかわからないですよね。体を落ち着かせることを、落ち着かせるものを食べないと落ち着かないですよね。それからやっぱ最大の問題は親ですよね。親が不安でいると子供もっと不安になりますから、やっぱなんかここは5年間なら5年間ね、やっぱり国は少なくとも食べるものと住居の、これは保障すべきですよね。食料問題と住宅問題の解決なくして、その国の再建はなしと言われますからね。これは昭和20年にまさにそういうこと日本政府当時言ってるわけでありまして、まあ、天皇の言葉で言ってんだな、あれはね、昭和天皇の言葉で。その通りなんですよ。だから熟練経済に移行するために、まあ少し落ち着いて飯を、生活して落ち着いて飯を食えと。ローンが払える払えないでね、一喜一憂しててもしょうがないし、でなんかね、この明日は、何食えるかって、食えるもんなくてね、バタバタしてたら、そら熟練も減ったくれもないですもんね。まさにそういう、なんて言いますかね、本当に転換期って一番支援が役に立つ時なんですね、実は。 なんかこう動いてる時にですね、ちょっとアシストするぐらいなら別になくたってなんか動くんですけども、本当大変な時ってやっぱり誰かが支えていかないと、一番そこのところってなかなか折り返しがつかないですね。折り返しがつかないとですね、今世界の国見てくださいよ、もういつまでもさ荒廃が止まらないでしょ。いわゆる破綻国家ってなっちゃうと、いつまでも荒廃が止まらないじゃないですか。あれ、ああいうことになっちゃうんですよ。どっかでやっぱ折り返さなきゃいけないんで、食料問題と住宅問題は最初に誰か支えてやってですね、で解決しないとダメですね。だから津波とか地震の被災地もそうでしょう。避難所に皆さん来ますけども、避難所ではちゃんと寝る場所があって、そして食べるものがありますよね。食料問題と住宅問題の一番最小限のところを提供してるのが避難所ですね。でさすがにですね、避難所ってわけいけませんから、そういうなんか今の時代にふさわしい食と住ですね、これを支えるようにやっていくのが今の日本政府の仕事でね。だからこれだけはやんなきゃダメですよね。であとだから銀行は何もね、日銀だっても債務超過になっていくんでしょうから、それ全部国有化してペーパー上の話ですから潰れないようにして、アメリカだってトランプ出てくるんですから、日本は中立化ですよね。中立化して、でまあだからもう一回外交を立て直すんですね。でやっぱり熟練の技さえできればね、世界中で役に立ちますから、だから5年間ぐらいはしっかりですね、国が国民を支えて、食料問題住宅問題について国民がですね絶望しないでいいような状況をとにかく作って、でまあ262の原則だけど6割ですね、一番上の2割いいんだけど、真ん中の6割がですねしっかりと熟練経済に移行できるまでやればですね、まあ大体あとは動くんじゃないかと思うんですよ。今も上の2割はねしっかりやってますから、真ん中の6割をどうするかという、いよいよそこのボディのところ問題になってきたんですね。ボディのところをどうやってその底上げするかの本当の問題になってきたんで、まあその人っていろんな意味でその好奇心がありますから、真ん中の6割のところもチャンスがあればですね、いろんな新しい取り組みはしていくと思います。で今その取り組みをしようにも、食料問題と住宅問題がひどくて身動きつかなくなってるだけのことだと思うんですね。で一旦熟練経済が動き出せばですね、回転始めればね、それはますます熟練の技ってのは神明かり的な仕事に何度になっていきますから、終わりはないしね。それから人もどんどん育っていきますから、一旦始まればあとはあまり困る必要はないと思うんですね。そのなんか今過渡期にすでにも入ってるんだと思うんですね。でもそう考えてくるとですね、いよいよこう人間と機械の素晴らしいこの調和の時代が来ると思いますね。デジタルものについては機械が支援して、で人間は人間らしく生きると。まあなんかデジタルと人間の役割分担っていうんですかね、今まではなんか両方混在していたわけですけども、改めてここでデジタルとアナログが役割分担してそれぞれ長所を生かし合うという、そんな感じになっていくんだと思いますよ。だからですね、デジタルものもですねちゃんと動けばいいわけで、マイナンバーなんか何度も言うんですね、あれがですねまともに動かないシステムだから問題なんですね。まともに動くシステムでセキュリティは万全ならですね、よそれみんな使うと思いますよ。スイカとかトイカとかね、イコカとかみんな普通に使ってんじゃないですか。スマホだってね、 iPhone だって Android だってみんな普通に使ってんじゃないですか。日本人別にデジタル嫌いじゃなくてですね、ちゃんと動けば大好きでちゃんと使いますよね。まともに動かないし動きそうにないから使ってないだけのことで、よくまあやって国民を非難するバカ者どもだと思いますよね。お前らがねその不十分なシステムを無理やり使わそうと思ってんから国民を怒ってるだけの、ただそれだけの話ですよね。まあだからね、アルゼンチンじゃないけどもね、もうとにかく法律なんかですね、役所の規模半分にして、3分の1でいいと思うな、法律なんかみんな廃止しちゃってですね、100% 廃止するわけがないけど、余計な法律多いんだよ。とにかく平成に作った法律が余計な法律が多すぎちゃって、あれが要するにね、人々を縛っちゃって身動きつかなくさせてんだね。あんなの廃止しちゃえばいいんですよ。でとにかく熟練に持っていけば、100発100中少ないね、人数で偉大なその成果を出すという生活、それから仕事ができるようになりますから、そこまで作り上げたら、あとそれは世界に広げていくことができますよね。世界も同じなんだけども、やっぱりここでとにかく日本はですね、まずもともと熟練が好きな国民ですからね、それはまず先にこうやっぱりやって、世界に貢献できる道を開くといいと思うんですね。二宮尊徳だってね、中国の農民教育に使ってるぐらいですから、まあいいものは世界に広がっていきますよね。で やっぱりその日本が少し手本を示してこんな形でどうですかと世界にですねこう広められるぐらいのものは持っていくべきですね。実際戦後日本は品質改善でねそうやって世界の手本になってった、そういう実績あるわけですからね、私やればできると思うんですね。まあ熟練経済ということでこれから進むんじゃないかな、進めればよろしいと私は思っております。というところで今年もいよいよこれで終わりますが、来年は1月3日の日、3日の水曜日にネットラジオ更新しますので、どうぞ皆さんいよいよ年を迎えください。では今日はこれで終わりにさせていただきます。ありがとうございました。